藤沢歴史探訪のコーナー、今月は湘南クジラ館に伺って、10月そして11月と前期後期と分かれて行ってました10周年記念企画という内容についてご紹介をしていただいてまいりましたけれども、この企画も無事終了したところで、今日はですね、小山田さんに実はちょっと寂しいというですねお知らせをしていただかなければいけないんですが、この湘南クジラ館なんと閉館をしてしまうということなんですよね。
はい、残念ですけれども12月いっぱいで閉館することに決めました。
閉館をされる日にちっていうのは決まっていらっしゃいますか？
はい、12月16日が最終日になります。
はい、もうなんでっていう声が聞こえてきそうなんですけれども、オープンしてから小山田さんどれぐらい経っていらっしゃるんでしたっけ？
はい、2008年にオープンいたしましたので、今年でちょうど10年になりました。
10年という節目で閉館になってしまうんですけれども、今まで振り返ってみてこの10年間いかがだったですか？
はい、いろんなジャンルの方と、それからいろんな内容で展示コンサートから楽しんでいくことができましたので、とても充実した10年でした。
そうですか。その中で何回ぐらいこの展示企画ってされてきたんでしょうか？
はい、展示でしたら70企画、それとコンサートも10回以上やったかな、20回近くなるのかな。あといろんな文学講座ですとか科学講座とか、そういったものもやってまいりました。
もう年間通してさまざまな方たちにご協力をいただきながら開催してきたわけなんですね。
はい、そうです。
その中ではいろんな方たちがいらっしゃったと思うんですけれども、小山田さんに登場してね、前回いただいた時にもですね、作家さんを見つけてきたりとか、この画廊を盛り上げるためにいろんな方たちを連れてきて、こういったものが得意な方ということでご紹介していただいたんですけれども、小山田さん、こう振り返って、で、まあ、特にこう印象に残っている作家さん展示とかあると思うんですけれども、どういったものを印象に残ってますか？
はい、どれも全部思いを入れてやってきましたので一言では言えませんけれども、例えば関東でまだ一回も発表したことがない東北の作家さんですとか、それから大阪の作家さんですとか、アメリカの方もいらっしゃいましたね。そういう方の展示は特に印象に残ってます。
藤沢市内じゃないんですね。
そうですね、この作品いいと思って辿ってったらアメリカ人だったとか、そういうこともありますので、
もう皆さん心よく協力してくださったって形ですか？
うん、そうなんです。本当になんかもういきなり声をかけて、ここでやりませんかと言った時に、本当に皆さん協力的で、そのことに関しては10年間ずっとそういう思いをしてましたので、皆さん作家さんにはもう感謝感謝で、はい、気持ちでいっぱいです。
小山田さんの発掘力とその作家さんの、ね、お人柄とでやっぱり支えてきていただいた感じですね。
そうですね、本当にその通りだと思います。感謝しております。
感謝というお言葉も出ましたけれども、本当にこういった素敵な方たちを発掘していただいて、この素敵な空間で私たちにとってはですね、やっぱ貴重な時間をね、たくさん届けていただいたこの10年だと思うんですけれども、この湘南クジラ館いっぱい本当にいろんな思いがあると思うんですけれども、皆さんにとってどういった場所だったなと感じることができますか？
そうですね、最初は帳簿に画廊ができたのなんて言って地元の方が驚いてくださったり、それから作家さんのお友達で遠いところから来てくださったり、とにかく帳簿に降りたことが初めてなんてお客さんがほとんどだったんですね、遠くから来る方は。だけどここへ来ると見たことないものがあるとか、知らない作家の展示があるとか、こんなこともやるのとか、そういうことの反応がとてもこちらは面白くてよかったので、きっと来ていただいた方はちょっとびっくり感動っていうのがあったんじゃないかなというふうに思っています。
そうですか。そういった声もね、たくさん小山田さんにも届いていたと思うんですけれども、作家さんが変わったり、こう展示するものが変わると、ガラリとこう雰囲気がやっぱり変わりますもんね。
そうですね、それがこの建物のとてもいいところで、設計してくださった方に本当に良かったなと感謝しておりますけれども、雰囲気が変わる画廊ですね。
本当そうですね、うん、それがまたここの湘南クジラ館のね、ファンの皆さんはね、本当感じているところだと思うんですけれども、さあちょっとね、閉館をしてしまうというとっても寂しいですね、ことになりましたけれども、ただこの10年振り返っていただいてね、皆さんもこういったものを見たなとか、こういった作家さん素敵だったなということを思い起こしていただいて、またこの閉館までに足を運んでいただきたいなと思うんですが、今後どういったものを 企画されているのか、決まっているものを教えていただけますか。
はい、11月の末から白エイクさんって女性の絵を描く方なんですけど、絵画展です。で、これのテーマが顔というテーマなんですね。で、人間に限らず動物の顔とか、とにかく顔が並ぶ展覧会なので、それはそれで面白いかと思いますし、似顔絵コーナーもございますので、はい、ホームページとかのフェイスブックの確かめて、その似顔絵を描いてほしいという方は、1枚1,000円なんですけれども、お申し込みいただければと思います。自分の似顔絵描いてもらうことってなかなかできないと思いますので、そういう顔展があります。で、最後の12月はアートバザールという名前にしまして、今まで収集した作品ですとか、展示台ですとか、額ですとか、この画廊をするために使ってた道具の販売ですとか、それから毎年恒例でやってるんですけれども、古本市と古道具市を行いますので、ぜひ遊びがてらお寄りいただければと思います。
まだまだ寂しいって言ってられないっていうぐらい盛りだくさんで行っていきますね。
そうなんです。逆にとても忙しくなりまして12月まで突っ走る予定ですので、よろしくお願いいたします。
顔展っていうのもちょっとね、紹介していただいた内容面白そうだなって思いますね。
ありがとうございます。そうなんです。人間の顔の肖像画っていうのありますけど、その方はね、動物の顔もとても可愛らしく特徴をつかんで描く方なので、ぜひ楽しみにしてください。
ですね。こちらで行うのはこの方は初めてなんですか。
個展は初めてです。今までグループ展の中のちょっと出していただくということはあったんですけども、その人の描く顔が面白いなと思ったので、個展をやりませんかというふうに呼びかけて、今回個展になりました。
そうですか。まあ、そういったこう作品をぐっといっぺんに見られて、しかも似顔絵も描いていただける、ね、時間帯もあるということなので、ぜひ皆さんお申し込みをいただきたいと思います。さあ、そしてこの12月16日に閉館となりますけれども、この日にもちょっとしたイベントをする企画があるということなんですよね。
はい、イベントというほど大げさではありませんけれども、一応さよならパーティーという名前で、1時から5時までだらだらと皆さんに集まっていただいて思い出話とか、こんな作家がいたよねとかいう、そのアートの話ができたら、それから地元の方たちのお話が聞けたらというふうに思っておりますので、興味のある方はどうぞ1時から5時の間、16日覗いてみてください。
こちら申し込みとは、
全くいらないですなんか持ち込み OK みたいな感じでいろいろ楽しい会にしたいと思います。
いいですね。ちょっと足を運びやすい雰囲気で、
とっても運びやすい雰囲気です。
そうですね。さあ、今日はですね、最終回ということで4週目お送りしているわけなんですけれども、本当にいろんな方たちが足を運んで、いろんな作家さんたちと触れ合う機会というのをですね、たくさん設けていただきました。湘南クジラ館、12月16日をもって閉館というお話がありましたけれども、まだまだイベント企画がね、たくさんありますから、皆さん足を運びいただきたいと思います。さあ、今月お話を伺ってきました山田さんからですね、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージいただければと思います。
はい、今まで応援していただいて本当にありがとうございました。心から感謝しております。で、メッセージなんてそんなね、大それたものはできないんですけれども、皆さんもどうぞね、クジラ館に立ち寄ったように、いろいろな画廊とかアートの展示場をこれからも覗いていただけたらなと、そしてアートを楽しんでいただけたらなというふうに思っております。
これからもきっと山田さんも素敵な、ね、作家さん、そして、ね、作品に出会う人生になると思いますし、今の、ね、メッセージがあったように、この湘南クジラ館を通して知った作家さんたちを引き続き、ね、応援していただきたいと思います。湘南クジラ館の小山田智子さんにお話を伺いました。そして最後まで突っ走るという話がありましたので期待しております。引き続きこの調合も、ね、盛り上げていただければと思います。今月は本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。